クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
また出かけるのかね、今夜も。もう彼への気持ちを打ち切ったらどうだい？
ええ、もう今夜まで。たった一晩だけ。ですから心配しないで。兄さんもご自分の勉強をなさって。
うん、そうか。
あ、兄さん、白の花が咲いてますのよ。あの下の梢に草のようにたくさん。私、何だかポチポチ冷たいものが顔に当たるので雨かしらと思いましたらね、花がこぼれるのですわ。
おお、白の花が咲いたか。じゃあ下を見てごらん。泡を巻いたようにきれいに濡れているよ。
トシコはかがんでそっと地面を撫でてみた。手のひらの柔らかい肉づきにさらりとした砂のような花の粒が薄く触れた。彼女は暗中に金屑を踏むという四苦を思い出した。そしてノーゼンカズラのアーチを抜けた。今夜の自分は兄ともまた自分の婚約者ともまるで縁のないように思えた。岡本かの子、夏の夜の夢。兄の取り計らいで友人の静間雄吉と婚約を結んだ敏子は、二人から過剰すぎる寵愛を受けていたのだが、
私、こんなのんきなことでいいのでしょうか。
とは言っても、何も無理して苦労を求めるのも不自然ですよ。まあ、のんきにしていられるうちはしているんですね。
敏子は未来の夫の頭の良さを信頼するとともに、あまりに包容力があることになぜだかいくらかの反感を抱いた。兄の家に泊まりに訪れて間もない日のこと。昼に食べたバニラアイスの好奇が強かったのか、眠れぬ敏子は寝巻きの上に兄が洋行土産に買ってきてくれた網糸のシャーレを羽織り外へ出てみた。
ん？誰かしら。
いや、いい夜ですね。曽我さんの妹でしょ。中へ入りませんか。
この方は一体。兄がこの近所に学校の後輩の家があると言ってたけど、それでしょうか。
青年とばったり顔を見合わせて立ち止まった彼女の胸には何か物懐かしいようなものがよぎった。月光に明瞭に照らされた青年の顔は端正な目鼻立ちにかすかな優秀を帯びていた。
今夜うちの庭はとてもいいですよ。
ありがとう。でも。
心配なさることはありません。あんたのお兄さんは僕を知っているはずですよ。あの人は僕の高校の先輩です。
その青年はマキセと言った。その夜からマキセの庭を知り、その池の周囲の共演を知った。それは淡々とした味を持ちつつ、なんとなく気がかりの魅惑が彼女を引きつけた。翌朝兄に話すと、
マキセが帰ってきてると聞いたが、やっぱりそうか。うん、あの男は天才的だけど変わり者だ。根は君子だが、そうさな、彼との交際も別に毒になるほどでもないが、薬にもならんね。
それから20日ばかりの間に7、8夜ほどマキセの庭へ遊びに行ったが、婚約者の家へ帰る日も近づいた頃、いよいよ最後の夜の交際だと思い、茨の垣根の門をくぐった。
今夜あたりはあなたが来そうな晩だと思いましたよ。月の出が初めてお目にかかった晩と同じですからね。
クローバーが厚く生え重なったあたりに席を取って、マキセとトシコはもう30分も神経を解放し、ただ黙って夏の夜の醸す濃厚で 爽やかで多少わんぱくなところもある雰囲気に浸っていた。
はあ、いい気持ち。
まだ眠くないですか？
眠くなっていられないほどいい気持ちよ。それともこれは目が覚めていながら寝ている状態なのかしら？
喉が渇きませんか？今夜はこれをご覧なさい。美味しいですよ。水晶ザクロのシロップです。
ありがとう。
どういうわけか、今夜の彼からは淡々とした話しぶりの底に熱い情熱がほとばしり、トシコをしばしば動揺させた。そして彼はしきりに恋愛の話をしたがった。
この夏の七八夜、あなたとここで話したメモリーは僕の一生のうちの最も素敵なメモリーになりそうです。こんなこと言って失礼だったら許してください。あなたがシズマ君と結婚なさっても、僕はあなたの特異性をもらったような気がします。
私の特異性ですか？
あなたの特異性を強調して言うなら、あなたは純潔な処女のまま受胎せよと言ったらその気になる方らしいですかな。
突然マキセは立ち上がり、池の渚に祈る人のようにひざまずき、トシコにもそれを促した。澄んだ湖面に二人の顔が映った。しばらく見つめているとマキセが、
やっぱり人間の男と女だ。
トシコはほとんど一晩語りに語り続けた青年の言葉を聞き明かしたが、決して退屈しなかった。むしろ青年の言葉の底にかえって切ない人間の情を感じて、嘆かずにはいられない気持ちになった。
とうとうあなたにため息をさせてしまいましたね。それは僕ばかりのせいじゃなく、月のせいでもあり、夏の夜のせいでもあります。でもよく幾夜も僕の無遊病に付き合ってくださいましたね。これが最後の夜と思えば名残惜しいけれど、もう夜もじき明けます。僕たちはもうお別れしなくちゃ。平凡で常識な昼がやってきます。僕たちがせっかく夜中かかって積み集めた叙情の匂いも荒唐の花も散らされてしまいます。
そして彼は無言で庭草をかき分けて歩き出し、その場から立ち去った。結婚前夜、トシコは雄吉にマキセの庭の夏の夜の話をした。すると彼は思慮深そうに一行した後、
美しい経験だね。夏の夜の夢と題して、あなたのメモリーにしまっておくといいでしょう。そしてあなたの心が結婚生活に退屈した時、時々思い出してそのロマンチックなメモリーを反芻しなさい。僕も時々分けてもらおう。
間もなくトシコはマキセが中央アジアへ決死的な古代建築の遺跡の発掘に出発したと兄から聞いた。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。